はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でーす。
乾杯。
乾杯。
どうです。
乾杯。
乾杯。乾杯。
乾杯。
はい。
あれ。はい。あ、すいません。
絶対わざと。
放送事故になる
から。うまうま。うますぎた。
ああ、
一節目やばい。
おはようございます。チムシマスモトのデジオムシの声。現在2月の24ですかね、
今
日24ですね、明日25です、
福島は郡山市よりお届けしております。今日は、メインゲストが1人、オーディエンスが3人という編成で、僕の正面から、メインゲストを紹介します。西根ルアーワークスフィールドテスター、モーギー君、東北の住民さんことモーギー君です。
よろしくお願いします。
オーディエンスが働いてます。海外しか働いてないです。で、そのお隣が、チーム東北のリーダーはい。あ、僕はみんな名前言っていく感じでね。
はい。
アイセさん。相棒アイセさん
です。よろしくお願いします。
え、ブログとかでコメント書くときは、
相棒 AYS。
あ、そうか。アルファベットなんですね。相棒アイセさん、はい。クランク、フェイト、
マニア、
バカイチ。え、ブログの名前が、
そうですね。
あ、なるほど。
二度目の登場です。去年
は。あ、そうです、そうです。去年、もう、まあ、今日要はアイスフィッシングに来ていて、で、またお世話になっていて、なぜか今日は、わけあって、部屋で撮るのではなく、
どうもすいません。
近所のバーに、
うちの凛太郎が、
お子様が生まれ、あまり大きい声を出せないというのに加え、僕のメインゲストの、モーギ君が魚の話興奮しすぎるとどんどん声が出ないという難病かかっておりまして、まあそれだけでなく興奮したその波長で子供が泣くであろうという気遣いであります。そして、オーディエンスそのお隣が、もうおなじみ、表参道の個展を終え、俺は行けるぜと思って岡山に帰ったところ割とふぬけになっていた。今日は休みますとツイッターで書いていたゆきともくんです。ドクドクのゆきともくんです。で、僕のぐるっと回って、まあ僕の説明だと分かりにくいですけど、まあこうテーブルを囲ってるんですけど、僕のお隣が、前回去年も去年とほとんどメンツ変わらないんですよね、郡山編っていう意味では。
うん、
前回は素晴らしいサックスのジングルで、ジングル、登場してくださいました、サックスプレイヤーの加藤さんです。
こんばんは。
これで、ね、じゃなくて。大丈夫かな、本当に。ちょっと待ってくださいね。やっぱり音量の差は割とあると思います。
ここが入ってる。
まあまあ、この二人が、
はい。
どうですか、
ガチンコですか。
はい。
じゃあ、とりあえず今日の、アイスフィッシングの話から。
はい、あ、了解です。
しますか。
はい。
はい、松尾さん、
ちょっと待って
はい。
アイスさんにメール送ったんで、写真見といてください。
どうしよう。
今回昨日京都アイスフィッシングをやりました、
はいはい、アイスフィッシング初フィッシュと
アイスフィッシング
初フィッシュと
やばい、
はい、まあ1日1匹としか僕は釣れなかったんですけど、
いやいやいや
いやもうトップの1匹に似た 感じが、
そうですね、
ちょっとオーディエンスが、
はい、
喜ばせようとしたのが失敗して気が散ってしょうがない、
はい、いやでも本当にそれはありますよね。
でも一生懸命その今釣りの勉強していて、
はい、
だから面白すモーギ君と会ったりするのが楽しみなのは、
はい、
その答え合わせというか、
あ
なんかこう話しながら、あ自分が思ってたことを整理したりとかできるんだけど、
はい、
いや今回アイスフィッシングでもやっぱりそのいろんな釣りをして、でまたどこの釣り、あじゃあバス釣りに今それを還元しようとしてて、
は
いろいろやってきた成果がかなりちら見え、たった2匹だけどちら見えして、
要はあのアイスフィッシングってこう結構通常のバスフィッシングとも全然違うように考えがちっていうか、うん、捉えがちですけど、やっぱり完全に繋がってますもんね、
はいはい、うん、でも人間の取る行動の癖とかも、
はい、
組み立て方もみんな普段とやっぱ同じことをしてしまう、はい、うん、僕今回自分のことで言うと、やっぱ周りに人間がいると周りの人間をと交わりつつ状況把握をまずする、
はい、
いきなり単独で、
うん、
あの
いつでも
やらない、
うん、
誰だっけ漁師、漁師、
あ細見さん、
細見さんとかは単独で結構いきなりもう自分の、
はい、
あの把握が
始まる
っていう、
はい
はい、そうじゃなくて、
はい、
まあいろんな状況の中で、
はい、
こう情報をなんか半日だと半日まずかけて、
はい、
ある程度、
はい、
人からももらいながら、
はい、
そこから次の一歩を自分で決めていくみたいな形をしてて、
はい、
一人だとまた別なんだけど、
はい、
だから僕他人と行く釣りも大事だし、
はい、
一人で行く釣りも大事って言ってるんだけど、
はい、
今回はそれを利用させてもらうような感じでやってて、
はい、
で例えばだからその場所で突き詰めるっていうやり方もあるけど、例えば今日だったら、
はい、
ちょっとプレッシャーかかりすぎてるかなと思って、
はい、
ピュアな場所を目指して、
はい、
アイセさんと二人で大移動して、
はい、
移動した先で立て続けに、はい、あの連れて、
はい、
そこに言ったら逆に言うとテクニックじゃないと思う、
は
い、あのピュアな場所を選べたっていう部分が一番大事だ。
でも結局言っちゃえば、なんつうんだろう、そういうスポットをその時のスポット、いいスポットを選んでアプローチするのもテクニックですよね。
うん、そうそうそう。
はい。
シンプル。
シンプル。
今度やることは逆にシンプルだけど、
はい、
それいろんなアプローチが あって、
はい、
でもやっぱだからポーターっていう釣りの性格と近いんだろう。
はい。はい、
みんながめっちゃいてる中でテクニックを出すっていうより
は
動いてって出会う確率を増やす方が魚に合うのには近道なんじゃないかっていうのがやっぱりあって、フィネスでみんながいる船団の中から魚を取るとか、そんなんよりは普段やっぱそういうことをやってるのと近いなって。で他の人の釣り見たらやっぱみんなそんな感じ、
はい、
場所の把握できなかったらキャストすらできないみたいに言ってる細見さんもいたり、
はい、そうですよね。しかも今日、まあ、アイスフィッシングなんてみんなで結構距離近くでみんなでやるじゃないですか、近い距離で固まってやるみたいな、
はい、
だからその他のアングラの情報をこう情報その釣りをしてる、まあ、他のアングラが釣りをしていることから読み取ることはすごい重要ですよね、
うん
うん、効率が悪いし、
はい、
バーチカルにしか狙えないし、
うん、
でそれで自分の中でつなげていって、うん、組み立ててって、でもそれって結構ハイシーズン例えば一人で釣りに行って、
うん、
他にアングラがその湖にいたとして、
はいはい、
そういうところからちょっと情報をもらうっていう、
うんうん
のにもつながってると思うんですよね、うん、
僕は大会出てる要素、
はい、
に近い、
はい、
あの、
ビレーナイス
自分がこう頑張って、はい、同じ時間を人が、はい、人がやっぱどうやって答えるかっていうのがこう、はい、ちょっともらえるとか、
はい、数とは違います
よ、ね、あと、まあ、友達と釣りしてたらリアルタイムに、はい、同じ船で動くと、はい、若干チコってなんか動き方が一緒になっちゃうから、はい、あれだけど、アイスフィッシングだとみんなバラバラに動く
から、そうそうそうそうそうそう、
みんなが一個一個の船に乗って、はい、はあ、割と近いところで
やってるみたいなイメージですよね。
ベーシックな。
いや、
やっぱそれ以上にやっぱ置かれてる面白いとかの
方が面白いですよね。そういうことを考えると、もう完全になんて
抜ける。
まあ、あとはまあ、結構こういうアイスフィッシングでも、まあかなりの低水温ですけど、まあバスは。普通に、うん、まあ、動いてるっていうのも分かるし、
あるし、あとこの要は今冬、
はい、
冬の僕ちょっと今年怪我して冬の釣りポーンってやんなかったけど、やっぱり、はい、それが故にでもやっぱ考えてたんですよ、ずっと、
はい、
何だったんだろうっていう冬の釣り、
はい、
そのやっぱ冬の釣りの要素もやっぱり入ってた、やっぱ魚の体調は、
はい、
普段狙うトップとか氷が張ってないところでの魚とも被るという、
はい、そうですよね、結局低水温でも安定しちゃってるから、
うん、動くし
動いてますよね、明らかに。それがそのみんなでやることによってより分かるっていうか、
いや本当に勉強なんだ。で、はい、勉強になった、
はい、
今回めっちゃ楽しみにしてきたの、
はい、
もう行くと、
いや自分もすごい楽しみにしてます毎回、はい、
予習してきたの、
はいはい、
あの、
はい、
いつ教えてもらったの、
ごめんなさい、名前終わっちゃって、
あ、
うん、
あ、はい、
了解です、
ありがとうございます、
はい、そう、
おっとい
い感じになって
ブレイクタイム、ブレイクタイム、
緊張して
僕もちょっと声でっかく話せるっていうブレイクタイム、
ゴブゴブ飲んでしまうっていう入れ方がうまい、
うまい、
残ってる、
はい、
いや前回なんでそれの話聞いたの、
な、何の話ですか、
ダグハム、
あ、ダグハム、はい、で何を、
要は大井君がダグハンドの話して、はい、もう一回読み直したくなって、
はいはい、
僕は本を買い直したんです、
はい、
だもう一冊出ていたんだけど、
はい、
持ってたと思ったのが全然出てこなくて、
はい、
でアイスさんに2冊あるの知ってるから1冊譲ってくださいって言って、
はい、
お断りしました。2冊あるからっていう安心で1冊めっちゃ書き込んでるん、
はい、
だけど来年読むときに、はい、もう一回サラの状態で読みたかったから、ざっと読むようにはサラで置いて、で過去の自分を見直すとか、
はい、
なんかバーってなんかチェックした部分を見直すために線引いたりしてる
サラみたいな、
予備校生かでも山井くんがなんかでダグハノンの話をしてくれたので、
はい
はい、何の時やろな、去年じゃないと思う、去年初めて会ったんだよね、
いや、一昨年ですよ。一昨年オールスターで待ってます。
去年の
一昨年のオールスターではでもそこまで話してないです。
はいはいはい。だから
去年のアイスです。
アイスでやっぱ喋った。
そうです。喋りました。
はい。その後だよね。
はい。
その後何で会ってんだろう。何で会ったんだろうね。
後半で会いましたよ。
うん。
話と楽しいと。
なんか喋って、ちょっとまとまった時間喋って、はい
はいはい、
ダグハノンの話を聞いて、
しましたね。
で、はい、もらって、はい、まあ、で予習しようと思って、
はいはい、
これはいい機会だと思って、はい、年末ぐらいからダグハノンを読み始めたの、
はい、
あの、ちょっと読んで読めてなかったの、真剣に、
はい、
課題図書として、
はい、
で、2月の今終わりだけど、
はい、
1ヶ月半、
はい、
2ヶ月弱で、
はい、
100ページぐらいまでしか行かなかったっていう、200何ページある、
まあそうですね、
だけど
まあ
それがベースで今回いろいろ話したいと
か、はい、
どれっていうのはなかったので、
はい、
だけどまあ、
はい、
だから 自分たちはダグハノンのあれを一回昔読んでみたら全然もなくて、
はいはい、
わけわかんなくて、
はいはいはい、
それがなんか最近そのもう一回ちゃんと釣りのことだったり魚のことを勉強しようとしてる立場にというか心構えになって読んだら答えしか書いてない
よ、ね、そうですよね、はい、そうなんですよ、
やべえと、
はい、
大感謝で、
はい、もうあれはすごいですよね、バスの本当に性質の本質が、
そう、加藤さんもっと量
あ
ると
あんまり僕は否定的なことは、
はい、
好きじゃないからあれなんだけど、
はいはい、
その例えば今ある釣りの雑誌、
はい、
は釣りの雑誌で必要なことって書いてある、
はい、書いてますね、
要は雑誌テーマ NOW を取り上げるから、
はい
そうですね、
はい、
毎回そんな魚の話芯から書いてらんない部分も絶対あると思う、
あれけど1500円じゃないですか、2500円、
やっぱ NOW が多いから、
はい、
そのここで言えば言うほど、
なんていうかアカデミックな部分
と
か、
はい、
一番根底の魚のことっていうのを書く部分が、
はい、
やっぱ少ない、
そうですね、
大変と思
う、どうも、
はい、
もう今だったや
つ、もう僕にとってのビッグバスマジックはここにあるんですよ、
うん、あのダグハノンのビッグバスマジックは本当に。ブラックバスがそのビッグバスはどういう魚かっていうことを通してブラックバスはどういう魚かってことを教えてくれますよね、
タイトルがあんなんだから、
はい、
俺別にデカバス氏じゃないって思ってる部分もあったの、
はいはいはい、でも違うんですよね、
なんていうんだろう、大きいバスの勉強すれば全然ちっちゃいバスのことも
分かる、
分かる、本当に自然によく分かる、
要は大きいバスのことっていうのはちっちゃいバスのことも分かってなければ分からないわけですからね、
完全にリンクし
やすい、相対的というか
相対的っていう同じ魚なんで、
はい、
それやっぱり自分もその今までのこう一番最初に出会った頃と、うん、やっぱりその内容に対する、あ、そうです、ビッグバスマジックに対する
手に入れた、ね、
自分は
タイちゃん、
タイちゃんからもらったのは
きっかけはタイちゃんだったの、
タイちゃんがもらったんですよ、
タイちゃん、
タイちゃんがまああ
のビッグクランと仲のいいタイちゃんが
あれもう完全にタイちゃんですよ、
はい、
まあ、チーム東北の中にタイちゃんっていう人がいまして、
はいはい、で彼が中学の時に買ったんですよあれをビッグバスマジックをタイトルに釣られて、
うん、
はい、でとりあえず読んだけどもう全然興味がわからないわけわからないで、その自分がその大きいバスを釣りたいって意識しだしたのが、
うん、
大体20歳ぐらい、20歳ちょいちょいぐらいですね、はい、
タイちゃん今27、
自分ら27、8ですね、
うん、
はい、でもう今から
待って、同級生、
同級生ですよ、
幼馴染ですね、
はい、だから中学の時の同級生で、
タイちゃん、
はい、中学の時の同級生で、まあ、小学中学同級生で一緒にバス釣りやってて
喧嘩しながら霞ヶ浦にチャリンコで行ったっていう、
霞にチャリンコで行きました、行きました、
はい、で僕から言っていいんですか、それ
何ですか、
ジムに、
はい、
ジムに会いに行ったんですよ、
チャリンコで
ミラクルジムですよ、
うん、ミラクルジム、
ミラクル、
これいいよねこのお腹ナイスだよねっていうジムに、
はい、
アポなしでいきなり行って、
いなかった、いた、
いたんですよ、
ミラクルにいたんですよ、ミラクルジム、
イタコ、
イタコマリ、
イタコ釣り、
はい、で霞で釣りして
喧嘩しながら行ったらしいですよ、
はい、
チャリンコで、
チャリンコで、
すごいね、
情熱が半端ないですよね、やっぱりその頃から情熱半端ないですよね、
え、高校生、
高校の時です、それは高校の時です、高校の時に夏休みに行ったんですよ、
自転車で、
厳密には完全自転車ではないんです、ちょっとだけ福島県内、ちょっとだけなんか送ってもらって朝だけ、
あ、
タイちゃんのお父さんに あの仕事行く前に
福島県内って言ったって福島県から霞ヶ浦の板子までどんだけあんだってことです
で帰りに霞ヶ浦に釣りして釣れたんですよね2人とも。
で仲直りだ。
いやそれでその後に喧嘩した。
帰りに喧嘩した。
帰りに喧嘩した。はい。まあそれも面白い話だけど、あの自分がマウンテンバイクで行ったんですよ。でタイちゃんはママチャリだったんですよ。
めっちゃ似合うやん。
はい。それでそのマウンテンバイクのペースで勝手に走られても困ると。はい。
あの機動力全然違うもん。
はい。それで喧嘩になったんですよね。はい。まあ。
お前早いよ。
はい、お前早いよと。
爪楊枝男か。
でもまあ。
あ、そうそう。ああ、詳
しい。福島に到着する頃には、はい。仲直りしてました。
てか、そんなスタートなの。
ありがとうございます。はい。
すごいね。
はい。そんな。
中に何も入ってないですけど、大丈夫ですか。
どっちも。
まあ、そんな。彼からビッグバスマジックを、あ、すみません。
それもらったのは、
はい、
もっと後でしょ。
そうです、21、2くらいかな。20、20。
もう君が欲しいって言ったの？
いや、その時にその大きいバスを釣りたいっていう意識が出てきてて、自分自身に、
うん、
で、ちょっと読んだ時に
一品料理的な感じ、
あれやばい、これなんかすごいなっていう、
早いね、
はい、それで読んだ。うん、そしたら、うん、ただやっぱり理解度は薄いんですよ。最初はやっぱりそのなんて言うんだろう、こういうルアーが効くとか、
うん、あの気になるところ
から、そうそうそうそうそうそう、だけ
追ってしまう、
そうそうそうそう、はい、
でなんて言うの、
はい、
もう目の前にサラミが出てきてもそればっかりにな
ってこっちにもあります、
はい、
はい、こっちは一品料理的な感じになってます。オリーブオイル美味しい。
ちなみに、
はい、
何回ぐらい読んでんの？
何回読んでますかね。気になる、その時やっぱり釣り行ったりして、なんか気になった時とか、そういう時にそこをやっぱり読むんですよ。
うん、あ、あそこに書いてあった。
そうです、そうです、そうです。だから例えば春だったら春のベストなこうムードっていう、うん、あそこを読んだりとか、夏だったらまた読んだりとか。でもそのフィールに出てその釣りをしていくうちに、あ、これはこういうこと言ってたんだなっていうのが、うん、どんどんどんどんこう、うん、理解が深まるっていうか、本当になんていうんですかね、もう
分かる、
すごいんですよね。
ちなみにあの本読んでるっていう話で僕びっくりしたのが、多分ツイッターだったと思うんだけど、はい、あのツイッターかな、なんかでモン君が休憩時間に読書中みたいな書いてたの、
はいはい、
普通読書って言ったら小説だったりとか想像するじゃないですか、はい、ただの釣り雑誌釣り雑誌読書って言わんから、
まあまあ確かにそうですね、もう多分なんか、なんだっけな、なんか
でも、もぎくん何気に聖書読んだりしてるんですよ。
マジで？
聖書読んだりしますよ。
聖書読んだり、あの、労働の厳しさと、なんかそういう厳しい、カニ光線とか、ああいうの読んだりとか、結構読書家なんですよ、
ね。意外に読むんですよ。
やめてた。そのもぎくんが読書っていう言葉を使って、釣り出しを読んだ
っていう。ギャップがすごい。カニ光線と釣り出しのギャップがすごい。
結構読みますよ、いろいろ。
すいません、
いやいやいや、でも本当に
モギ君の、まあ、モギ君のその話の説得力のあり方っていうのは、そういう読書が何かあるかもしれないよね、多分ね、
うん、
あの、まあ、俗に言う、
でもやっぱり実体験に基づかないとダメですよね。
喋ってんの。
いやいや、そう自分自身の。
うん。いや、もう僕もそう、あの、体験主義者だから。
はい。
いや、俗に言う、もう、釣りバカじゃないですか。 あのみんな軽々しく釣りバカって
釣りバカ
使うけど、もう言ったら釣りのイローズみたいな、なんすか釣り中毒。
モイ君のクオリティはダイヤモンドですよ。
いやいやいやいや
釣りで釣りのダイヤモンドですよ。釣りを何かにこう例えるとしたら、うん、ここまで純粋に釣りのことだけ考えてる人間は、うん、あの例えば琵琶湖のバスがのバス釣りのガイドでもここまで考えてやってる人間は俺はいないと思います。
いやでも実際に皆さん大好きですよ。
いや好きでも、はい、
本当に
どっかでこう抜いたりとかするじゃないですか。
はいはいはいはい、
抜きどころがないんですよ。
ないないないない。
真っ正面。
ガッチガチ。
ガッチガチのタイマン勝負じゃないですか。うん、ここまで来たらさっきツイッターでつぶやいたみたいに、2日で30時間以上釣りの話だけして、なおかつこの出場でまた釣りの話してるんですよ。どんだけ喋んだって。
移動たった5分の移動の間にまた釣りの話を。であの毎回もう恒例になってるのが風呂屋にみんなで行くじゃないですか。はい、で僕らが上がってこないんですよ。今回は2日連続ダガハノン の, あのマンズから出ていたヘビ型ワームを風呂場に持って泳がせようとしたら
お客さんがたくさんだった。
消えてくれなくて
できなかったです。
ちょっと不完全燃焼。
もう一回俺ちょっとだけ自慢していい。
はい、
あのヤフーで、
はい、
ダグハノンって検索すると、
はい、
俺のブラグ一番先に出る。
マジっすか、すげえ。すげえ。
ダグハノンってもうヤフーで検索したら、
はい、
一番頭に相棒 AYS のクラウクベイ
トがすごいっすね。
でダグハノンの YouTube が、
はい、
貼り付けてあって、
はい、あー、なるほど。
それがダグヘビ。
はいはいはい。
最後にダグヘビにブラックバスがあの全身飛び出てついて
る。あれ衝撃。
いやー、うん、なんだそれと思う、調べ
て。すごいわアイスさん。
いやもうね、もうあの、
はい、
本とかも、
はい、
こう学校とかの授業で例えば、
はい、
全部勉強しないといけないとかで、
はい、1
冊あって、
はい、
200ページあったとして、
はいはい、
80ページ目だと、
はい、
まだまだ憂鬱じゃん。
はい、
今100近くまで行って、はいはい、あと150ぐらい残ってると思うんだけど、
はいはい、
ドキドキしてるもん。
そうですよね。
倍以上あるんだ。
はい。本当に
たまらん。
すごいですよね、あれ。
なんなんやろ。
でもやっぱり彼がそのなんていうんですかね、もう500匹以上テンポンドーバーをキャッチしたっていう、
うん
う
ん、
やっぱりそれだけ釣ってもう本当にフィールドに真摯に向き合ったらやっぱり あそこまで分かるんだろうなって思いますよね。
うん、
分かる分かる。
あの自分がそこまで飲み込まれてなかった時、
はいはいはい、
のあのおっさんの印象って、
はい、
下車やなって
。あ、はい、
船をかも
って、はいはいはい、
でも僕ももうあの春までに自分のジョンボートの底はカモフラに塗り上げるよ。
マジっすか。
そうです。もうだって光るんだもん、うん、
すごいですねそれ。
光っちゃうじゃん、
はい、
自分が、
はいはい、
海馬とかでフラッシングがどうのって言ってる、
はい、
自分の船がシルバーだったらバッキー光るじゃん
角度、はい、そうですね。
嫌じゃんそんな、
うん、そうですね。
だからもうこの前家にあったスプレーシュシュって振ってみたら案外剥がれなかったから、
はい、
で適当に缶スプレーでダグ風にシュシュやろうと思って、
はい、でもグリーンとか青とかそのスカイブルーみたいなイメージで剪定塗るのは絶対いいですよね、
うん、でも混ぜて波打つというか、うん、
はい、
でオリジナリティって、
はい、
とか面白いとかってそういうところから来ると思う。
なん
か何かを信じて、なんか行動を起こすから僕はそれをかっこいいと思ってるわけで、人によってはそれが違う人がやったらダサくなるかもしれないし、見る人によってはダサいかもしれないけど、僕からしたらもう早くシルバーを埋め尽くしたいみたいな。
でも、かなり面白いし、なんか効果がありそうな本当に感じはしますよね、実際。
一個一個、
ネガティブQを。
そう、取り払えるものは取り払っていくという。出た、ネガティブQ。
ネガティブQを、
それも
排除して、
ダグ用語。
ダグ用語、ネガティブQ。
ダグ用語めっちゃ出てくるから。
はい、ネガティブQとポジティブQですね。
あと、
アトラクション。
アトラクション
要素とトリガー要素。
もう、 うっかり塚本さんに、ああ、さ、アトラクション的な、なんだよ、それって
。話したんですか？
なんか、
はい。
なんかそういうことを、ラグ話みたいなしたことが、はいはい、そういうのあったなっていう。
要は、自分らの仲間で、チーム東北メンバーで、DEPSの DP バトルの、DP バトルってフォトトーナメントがあるんですよ、DEPSのウェブの。それで年間優勝した、まあ、矢沢さんっていう人がいるんですけど、ピアスさんっていうハンドルネームで。
矢沢さん今どこで
今帰ってきました。あ、ちょっと震災後に北海道に行ったんですよ。で今ちょっと戻ってきました。で、いや、まあ、さっきもお話ちょっとしたと思うんですけど、矢沢君今 DP バトルで年間優勝を取るのって相当難しいんですよ。相当の相当、
どんなルール？
今、簡単なルール説明すると、エリアが、ステージが東日本と西日本と琵琶湖七色池原っていう3ステージに分かれてて、で4月から11月までの要は
7ヶ月でかい
バスを1匹釣ったら勝ちっていうルールで、4月から11月まで
月区切り
で、
あ、4月、
はい、
誰が一番でかい
って、そうです、その3ステージやるんですよ。で結局1位からその、まあ、順位がサイズ、単純にサイズで決められて、でポイントが割り振りされるんですよね、
あ、西日本の1位、2位、3位、
そうです、
東日本の1位、2位、3位、
はい、それで年間で一番ポイントを取った人が年間優勝なんですよ、で矢沢さんがそれ
東日本、いや全国です。
矢沢君
総合ポイントランキング
7ヶ月間 の、はい、その DP バトルの期間7ヶ月間だよね、
はい、で10月以外を全部1位取った、
全部1位取った、
10月だけ3位かな、
その時っていうか、その10月の3位っていうのは、矢沢君釣りに行けなかった日が、狙ってる日に釣りに行けなかったっていう日が多かったんですよ、はい、ちゃんと行けてたら、はい、そこも1位取れてたんです。ちょっとなんかあってちょっと折れてた時だったんですよ。でもういいやってなって3位だったんですよ。で
もういいやってなって3位、
でもそこがもういいやじゃなかったら全部1位取れてるんですよ。
まあでも結果的に1位なんですけどね、まあ、
でも全国で1位ですよ、はい、年間優勝です、全国。それがチーム東北のオリジナルメンバー3人なんですよ。
はいはいはい、ま
あまあ、すごいデカバス氏ですよね。
チーム東北って、まあ、最初に茂木君が琵琶湖に行って、
あの
長谷川さん、はいはいはい、フラッシュポイントの長谷川さんが、僕と矢沢君がその応援のコメントをいつも入れてたんですよ、その3日間のガイドのうちに。
はいはいはい、
でチーム東北がどうのこうのってなってくれ言ってくれて、で、
まあ、それからチーム東北、矢沢さん、
矢沢さん、その3人がチーム東北が始まって、でその矢沢くんがね、
そうです、年間を取った、
会ったことないですけどね、
いや、もう話はしたじゃないですか、とにかくすごい男ですよ。
でその矢沢さんもやっぱり自分
何矢沢くんの、矢沢さん年上ですよね、きっと、
俺の、あ、でも俺の丸み、学年で丸3つ下なんで、36かな、
あれ上かな、何でしたっけ、あとは根性みたいな。できる、
ああ、バズジェットですね。
バズジェットで、なんか、
できる、 あ、さっき、
はい、
さっき
話したやつね。なんて言ったか忘れました。酒入って。
はい。ただ、その矢沢さんが、矢沢さん、なんでかな、でも矢沢さんも、ビッグバスマジックをすごい熟読してたんで。熟読しました、矢沢君は。
俺、ビッグバスマジック売れるよって思ったら、もう廃盤。
はい。
めっちゃ値段上がるでしょ。
いや、でも本当に熟読してました。で、あのきっかけは多分、自分が言ったんだよな、多分。あの、そのタイちゃんからもらった後だから、
うんうん。
もう、これすごい、すごいですよ、みたいな。
で、矢沢君はその、ビッグバスマジックももちろん読んでたんだけど、
はい、
矢沢君はその、なんだっけ、さっき、付録でついたムーン、
クロック
ムーンクロック。
はい。
あれをめちゃくちゃ重要視してました。
そうです、そうです、ムーンクロックも重要視してたし、じゃあ自分もムーンクロックをすごい一時期、まあ、一時期っていうか今は結局行ける時間帯でベストの結果を出したいっていう考え方なんですよ、
うん、
でも昔はやっぱりでかいバスが釣れるタイミングにできるだけ行って釣りたいってい
う
考え方だった、う
ん、
そうです、それでやっぱりムーンクロックはすごいですね。
やっぱりあれは効果ある、
効果あります、あります、
本で見た時に、
はい、
ムーンクロックってなんかその年々で
違いますね、
そうです、変わります、
だから元々ついてたやつはあれかもしれないですけど、ただそれがあの潮見表ってあるじゃないですか、
あれでもうなんとなく分かる
じゃないですか、月齢
っていう、はい、月齢
に大体
あれに、
そう
そう、だもうだって地球上のもう全ての
インターネットでそれムーンクロックネットバージョンみたいなやってくんないですかね、
あ
もしかしたらあるかも
しれない、ずっと2013年ずっと見える、払いますからお金は、
ただムーンクロックが全てではないですけどね、あの状況の、
はいはいはいはい、
全てではないんですけど、すごいやっぱり重要な要素ではありますよね、
へえ、
そのやっぱりその天、もちろん天気とかその気温とか水温とか、うん、そういうのがやっぱり、まあ、気温というか、まあ、水温ですよね、
うん、
とか風とか、
うん、
まあ、そういうのがやっぱり照度とか、うん、やっぱり重要なんですけど、その中に月齢もも
う一回ぐらい
関わってきてますね、明らかに、うん、と思いますよ、うん、あれは本当にあれすごいと思います、ただそれで矢沢さんはかなりやっぱりダグハのビッグバスマジック読んでて、うん、でやっぱり結果を出してたっていう、
結果を出したけども8割以上9割5分は根性で、
まあ根性ですけどね、
だってさっき言ったように、うん、夕方行って次の日の朝まで一歩たりともその場所を動かないで永遠キャストするんですから、
だから要はそのビッグバスはあの言ってるじゃないですか、その貪欲でシンプル
三つで、
うん、
はい、
もう一回言って、ビッグバスは
貪欲でシンプルだって、
うん、
はい、で人が人も大嫌い、バスは人は大嫌い、
うん、
はい、
そこでなんか勘違いが生まれるんだよね、
はい、
それは言っちゃう、はい、言っちゃう
でもですね、矢沢さんは結局その結果を出してたっていうことの一例に、うん、一つのその一例っていうか結果を出してたことにそれがやっぱり当てはまってるんですよ、シンプルで、要は矢沢さんがやってるそのビッグすごい本当に、
うん、
もう福島で毎月のように50後半台を釣ってたんですよ、
うん、
58、59、58、57、59、
まあそんなレベルで釣ってたんですけど、
とか60も釣ってました、
はい、それは結局そのそれだけ釣、まあ、釣り続けなくて勝てないんで、そのデプスのフォトバトルに、でそれでまあその矢沢さんに釣ってたわけなんですけど、その釣ってるあのフィールドとスポットがもう地元では超有名なところばっかなんですよ、
うん、
はい、
うん、
超有名なもうみんなやる場所、
うん、
はい、だやっぱりシンプル、ビッグバスは貪欲でシンプル、
いい場所、
いい場所に必ずやっぱりいるっていう、
でその代わり、
はい、
人の部分を、
はい、そうです、抜くっていう努力をすごいしてました、
まあ、だからそのために、
はい、
なんか人によってはいろいろあるかもしれないけど、はい、だから時間帯が
夕方にな
るかもしれないけど、
そうですそうです、
とりあえずその一つの身近な人の例として、
はい、
あそこねみたいな、
はい、
あの有名な場所でやっぱ出んだみたいな、
そうですそうですそうです、で自分は当時もその同じフィールドと同じ場所で釣りするわけじゃないですか、
うん、
だから本当にこうそのなんていうの、その人という要素を いかに消すか、うん、要はネガティブ Q をいかに排除するかで、だから自分のいつもやってる場所にデークモンスターはいるんですよ、
うんうんうん、
はい、
そのネガティブ Q を
いかに
排除するために、
はい、
矢沢くんは夕方行って夜中に、
はい、うん、まあ、やってるっていう
白目向きながらリトリーブしてるわけですよ完全に殺気を消してるんですよ、はい、気配と一緒になるんですよ、忍者です、だから気と一緒になってます、
まあ、多分そのなんていうかな、まあそういうのは学びましたね彼から。
で、そう言っちゃうかって言ったやつを一応言っとくと、
はい、
言って立ち消えそうになったんで、
はい、何でしょう、
いや、あのブラックバスの、
はい、
僕らが思ってる勘違い、
はいはいはい、あ、そうですよね、
あのバスは、
はい、
天才バスという言葉が僕
は
嫌いだ、
はい、
まあ、そこはまあいいんだけど、
はいはい、
でかいバスは、
はい、
臆病だせず、
はい、
なわけないと、
はい、そうですね、はい、
やつらはガッツがあると、
はい、
アクティブじゃなかったらあんなでかくなんないですか、
はい、バグバグ食うと、
はい、
食わなでかくならないんだけどね、
そうですね、
ただやっぱりそれを賢いとか天才っていうのかどうか何とも言えないけど、要は対人間に対してのその危険だっていう、
はい、認識ですね、
認識も強い、
はい、強いですよね、
でもそれがだからもし逆に言うと人間を抜いたら、
はい、
ビッグバスっていうのは、
はい、食いますよね、
アホ
そうですよね、
あのでっあのアホのアメリカ人あいつでかい、
苦情きますよ、
むちゃくちゃ食うなみたいな、はい、もうあのずっと唇の横とかに肉とかの感がいっぱいついてて食べ物見たら食いつくみたいな、
でもあいつらでも貪欲ですよね、
本当にみたいな、
はい、
でも生きてでいっぱいそういうのがいて、
はい、
だけど現実は人間がいるじゃん、
はい、
でもうその中でいっぱいいたんだと思うんだけど、はい、そのいっぱいほっぺたに肉とかついてたやつらの大半は、
はい、
まあ何かしらのそういう人間の原因で死んだりするわけで、
うん、
減ってって、
はい、
たまたまそういう中の用心深いやつだけが生き延びてるから、
はい
はい、なんかでっかいバスは臆病だみたいな勘違いが、
でも結構用心深いっていうことじゃない、まあ用心深いっていうか警戒心は絶対あるんですけど、
うん、
その例えばですよ、その矢沢さんが、まあ、夜中に、
うん、
まあ釣ってたとするじゃないですか、
うん、
でそういう魚って例えば夜中にそういうところに昔から行動してたとしたら、
あ、出会ってないってことです、
そうです、いや昼間はそういう行動じゃなくて夜中にそういう行動を取ってるから、
でも
人にたまたま出会ってない、
それはだから人間がもし、
はいはい、
この世にいなかったら、はい、そいつは多分昼間に食ってる可能性が、
まあありますよ、
ね、あると思う、
でも
人間
が、はい、
いる可能性があるから、
はい、
そこの時間に標準を合わせてるのかなっていう気がする。でも何とも言えない。
何とも言えないですけどね。たまたまその時間帯にそいつが動いてたから、うん、そこまで大きくなれたのか。ま
あ、うん、あの、はい、他の餌になる魚とかが、
はい、
ちょっと寝てる状態、
はい、そうですよね。食べやすいなみたいな。
みたいな、
は
い、かもしれない。
はい、そうですね。
そういえば寝てる起きてるで思い出したけど、
はい、
あの。僕去年の H1 グランプリの最終戦、
はい、
前日プラやって車で寝てたの、
はい、
次の日の大会に、
はい、
夜にちょっとなんか、はい、伊藤匠君って、
はい、
マルキューの、
はい、
匠君とあの一緒だったから、
はい、
なんか弟子を取った後、
はい、
あの松屋の止めてやら船のところに、
はいは
い
は
い、いつもギルとかいっぱいいるから、
はい、
あの超ハイライ、
はい、
ハイビームライトを持って、
はいはい、
見に行ったの、
はい、
みんな寝てる、
はいはい、
岸で、
はいはい、
で泳いでる魚もいる種類で、
はいはいはい、
ギルは夜寝てる多分、
はいはい、
寝方がめっちゃ面白くて、
はい、
棒状のものとかロープ状のものに、
はい、
綺麗に体の向き合わせてるの
人、
竹とかあったら竹に綺麗にまっすぐ流す、ボディが反ってんの、
はいはい、
横とか向いてない、
はい、
ピタッて、
はいはい、
あれはね、確かに普通に馴染むためというか、自然な
気がするね、
はい。よくもまあみんなちゃんとすんなっていうぐらいきっちりしてて、 起きないんだよ。
うーん、
ちょっと起きないのか、なんかちょっと要はぼんやり。
うーん、
元気な魚も絶対いる。
うーん、
もうハイテンションのやつ、
はい、
でちょっと照らした瞬間にも、はい、うわーってやってるやつだと、はい、ギルトはボーッとしてボーッて逃げないんだよ。
はい、
あれはね、
え、
知らない
夜だったら
分かんない、なんかちょっと
夜だったらギル手掴みで捕まえられるから、ね、
6センチぐらいの細い長いやつ。
矢沢くん夜あの及川とは手掴みで、
あれなんだ、分かんなかった、
本当に寝てるやつですね。バスも寝てますもんね、夜
寝てて。小バスは
寝るだろ、
寝てるやつだって、
小バスだったら寝てるやつ手掴みで捕まえられますよ。
へえ、
小バス結構無防備に寝てますね、
うん、あの眠りが深いあいつはアホだから小バス言い方悪いっすよね、だいぶ。
なんか僕に言ってるんですか。
いやいやいやいや、
眠りが深いアホだから。
だって矢沢さんが昔すごいすごいのがあって、寝てるバスを見つけて夜、
はい、
それ釣りましたからね。
え、
寝てるバスを釣ったんですよ。いや、寝てるバスを要は、まあ、いわゆる
ちょっと待って、
はい、
起こすんですかって何するねん。
寝てるバスに要は口を、
ね、使わすね。
トントンって肩叩いて、ほっぺたくすって刺すように針を刺して釣るみたいな。起こすんですかっていう言い方。
いや、要は寝てるバスを、要はまあ、ピッてライトつけたらバスがいて、あ、いたってなって、で、そいつは動かなかったんですよ。うん、ライトの光で。で、ピッてすぐ消して、こいつは寝てるな、
うん、
って判断して、うん、そいつの要はちょっと離したところに脳神経ワームを入れて目の前にズルズルズルズル持ってったんですよ、
うん、
でそのバスがいるであろうところに持ってったら食ったって言ってました。反射です、反射。
近づいてきた時に、
はい、
うんって目覚めたんだ。
そうです、そうです。
うん、
はい、
お肉、
はい、
みたいな、
はい、
で
それが56だったんですよ。すごいっすよね。ちょっと
それ反射でやるやつもあるんですけど、
でも
強引に起こして口を使わすっていうやり方もあるん
ですよ。寝起きは無防備ですよね。
無防備
だ、はい、
はい、だから曖昧っすよ。それが餌かどうかもわかんないです。普通は
だから多分もう本当に条件反射的にはぶっと食っちゃったんですよね。目の前にスーってなんかスーってきて、
そう
なん
だよ。もしかも夢の中でなんか食べたいもんがあって、もう食べれないよ。
いや、でもすごいなと思いましたけど、
ね、夜の、あのバスジェットの高速巻きっていうのもあって、
うん、
あれめちゃめちゃうるさい
じゃん。オリジナルサイズだ。
オリジナル、もうバスジェットの
でかい
じゃん。あれの超高速巻きっていうのも、矢沢くん覚醒させたのは、俺マイキーで釣りやってて、一緒に、
はいはい、
あの夜釣りしてて、野池で。俺マイキーの超高速巻きを、夜、もう真っ暗で。
破綻しない。
なんすか？
破綻しない。マイキーの高速巻きって。
ああ、もう、あの、ロッドティップを水中にバットまで入れて、で、それでもう完全に潜らしてる。それで、ブワーってもう。
ひっくり返ったりはしない。
ひっくり返ったりしないです。
あれはやっぱバランス。
バランスめっちゃいい
ですね。
でそれの高速巻きをガーッと同じポイントでもう何回もやったんですよ。うわー、そしたらあの全然反応しなかった。同じコース通してもに反応したんですよ。でそれが48かな9かなって超高速巻きで釣れたって言ったら、矢沢くんいきなりバズジェット高速巻きガチャガチャガチャガチャって始まって、それで釣れたのもやっぱ50近くて、アイさんすげえ。
ガヤガヤガヤガヤガヤガヤガヤガヤガヤ
ガヤガヤガヤガヤガヤガヤガヤ、
ゴーみたいな。来た。それでも水中に入っちゃってるんですか、バジェットは。
バジェットはあんま入んないですね。で
ゴボーン聞こえるんですか。
それはやっぱりこう寝てるバスを起こしてるからです。強引に、強引に口使わせてるんです。あの言ってたそのテロテロ巻きで、バジェットのテロテロ巻きでこう本当に口使わないバスをそれで口使わしてる。高速巻きで普通なかなか使わない。
まあ超ハイパーですからね。
そういうのをどんどんどんどん見にできる男だったんですよね、兄貴。一緒に釣りしてて理解できないこといっぱいあるんですよ。あの常人では考えられないこといっぱいあるよね。
でも理にかなってますもんね。
理にかなって、後から自分の理解が深まった時に矢沢くんの釣りを考え直すと、めっちゃ理にかなってるんですよ。そこまで自分の考えがいってないから、矢沢くんはおかしい、ついていけねえっていう感じになっちゃうんですよ。言っちゃってるっていう、でも自分の考えは、まあ矢沢くんと釣りを一緒に行かなくなっても、で一人で行くようになって、どんどん自分の釣りが深まっていくと、モイくんが言ってることだったりとか、矢沢くんが言ってることがだんだん自分のこと、自分の釣りにリンクしてきて、あの時言ってたこういうことねみたいな、そのダグハノンがその本で言ってることがどんどんこう二人がリンクしてるような感じになってるのと一緒で、身をもってその二人がやってることもあって、あの時のこういうことなのねっていうのが実体験でこう俺はしてって、めっちゃ変わった食い方してました。だからこう俺2人がメインなんですよ。俺の釣りが深まったのは矢沢くんと萌衣くんのおかげと言っても過言ではないです
。元祖チーム東北、
その3人の中で一番釣りに関しての知識とか考え方とかが甘かったのは完全に俺だったんですよ。でついてこうっては思わなかったんですけど、まあ俺には俺のやり方があるんで、やっぱこう釣り人って同じようにやって同じようにしてもつまんないじゃないですか、余計悔しいです、さっき言ったジェラシーじゃないですけど、チキショーって思うじゃないですか。で自分には自分のやり方で考えを深めるってやった時に行き着いた答えはやっぱり同じだった、
だから俺は同じ魚釣ってるから、
狙い使ってるルアーとかアプローチは違っても狙ってる魚は同じなんですよ。でそれが深まった時にあーって思ういましたね。あ、ようやく近づけたな、一歩近づけた、一歩近づけた、一歩近づけたって思ってた。
どっかにしたらだから次回に続きます。じゃあ君って確か50何分だったり、
はい、
じゃあ1回止めます。はい。